今回は壱岐新時代創造会議についてお伺いをいたします。本市が直面する深刻な人口減少、少子高齢化という喫緊の課題に対し、市長が未来への希望をつなぐために掲げられた壱岐新時代プロジェクトの重要性と、2015年以降の人口2万人維持という野心的な目標実現に向けた意欲については理解を示すものであります。本プロジェクトは4つの港を核とした多角的な取り組み、つながりの港、遊びの港、暮らしの港、学びの港を通じて人口減少に歯止めをかけ、市役所自らが市民の積極的なサポーターへと変革を目指す新市役所プロジェクトは、その推進体制として大いに期待されるものです。しかしながら、この壮大なプロジェクトを限られた資源の中で確実に実行し、長期にわたって持続可能なものとするためには、計画の精緻化とさまざまなリスクへの適切な対応が不可欠と考えます。特にプロジェクト推進の根幹に関わる市民の皆様との認識共有と共感、そして積極的な関与は欠かせません。市民への周知や説明責任が不十分であれば、このリスクが顕在化し、プロジェクト推進の大きな阻害要因となりかねません。また新市役所プロジェクトにおける市役所のサポーターとしての役割について、市民が誤解した場合に期待とのミスマッチが生じ、摩擦となる潜在的なリスクも懸念されます。今回の質問では、プロジェクトを推進する上で基盤となる財源的人的資源の安定的確保、プロジェクトの進行に伴い顕在化し得る多岐にわたるリスクの管理、そしてプロジェクトの中心的担い手となる市職員にかかるであろう負担への配慮とその対策といった重要課題に加え、これからの計画進捗課題リスクに関する情報を市民の皆様とどのように共有し、理解と協力を得ていくのか、そのための透明性の高い情報公開と対話の仕組みについて、市の現状認識と今後の具体的な取り組みを正します。これにより現在の市民、そして未来の市民双方への説明責任を果たせるような透明性の高い実効性のある政策推進体制の構築を求めるものです。それでは、順に質問をしていきます。1つ目、壱岐新時代プロジェクト推進のための財源的資源と人的資源の確保計画について。1、プロジェクトの実行には初期投資、運営費、人材育成費、マーケティング費用など広範かつ多岐にわたる資金ニーズが存在し、現状の資金調達手段だけでは大幅な不足が生じる可能性があります。多様な資金源の確保に向けた具体的な取り組みの進捗状況と、補助金依存からの脱却、継続的な運営資金確保のための長期的な計画はどのようになっているか。2、各分野、医療福祉、一次産業、建設業、IT 等における専門スキルを持つ人材の不足、高齢化は喫緊の課題であり、若年層の定住不振や専門人材の流出リスクも考えられます。これらの人的資源を確保、定着させるための具体的な動員戦略案の進捗状況と、人材獲得競争における課題や育成期間の長さ、定着支援の必要性といった課題への対策はどのようになっているか。2つ目の質問です。プロジェクト推進におけるリスク管理について。1、壱岐新時代プロジェクトにはプロジェクト運営資金の継続的失敗、若年層の定住不振、専門スキルを持つ人材の不足、流出、4つの港プロジェクト間の連携不足、外部事例の壱岐への不適切な適用、住民のプロジェクトへの無関心、協力不足など多岐にわたるリスクが想定されます。これらのリスクに対する市の現状認識と発生可能性及び潜在的影響度に関する評価はどのようになっているか。2、複数のプロジェクトが相互に影響し合っている可能性に着目し、リスク間の関連性やリスクが複合的に発生した場合の対応策について、プロジェクト全体のリスク管理体制はどのようになっているか。3つ目の質問です。新市役所プロジェクトにおける市職員への影響と市民との連携コミュニケーションについて。1、新市役所プロジェクトにおいて市役所自身が主体的で前向きな市役所へと変革し、市民の積極的なサポーターへと姿勢を変えていくことを目指すとしています。 これは市職員の業務内容や役割意識に大きな影響を与える変革であると考えますが、人やお金など市役所が使える資源には限りがある状況において、市職員の業務負担増や精神的プレッシャーにさらされる恐れについて、市長はどのように認識されているか。また、限られた資源の中で市職員が疲弊することなく、市民の積極的なサポーターとして、主体的に生き生きと働けるよう、職員の負担軽減、働きがい向上、人材育成といった視点から、現在どのような具体的な支援策が計画実施されているか。2、プロジェクトの計画、進捗、成果、そしてリスク情報について、市民に対しどのように透明性の高い情報公開を行い、理解を得ていく考えか。市民への透明性の確保は、市民の信頼を得る上で重要であると考えます。3、市役所が市民の積極的なサポーターとして、市民に寄り添う姿勢を示す一方で、現実には市の資源には限界があります。このため、市民が市のサポーターとしての役割を、自分たちの願望を何でも叶えてくれる存在であると誤解した場合、市の資源の限界に直面した際に、期待とのミスマッチが生じ、市職員との間で摩擦となる潜在的リスクが考えられます。このようなミスマッチを防ぐため、市民に対して市のサポーターとしての役割や、支援の限界について、どのように誠実に繰り返し伝え、理解を得ていく考えか、また市民からの意見収集や対話の仕組みはどのようになっているか、以上、答弁をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する臨者の答弁を求めます。小川総務部次長。
まず、私の方から1点目2点目についての答弁をさせていただきます。7番、山川議員のご質問にお答えいたします。まず財源確保についてでございますが、大きくは国庫補助金と民間資金の獲得になります。国の地方創生関連の第二世代交付金をはじめとした補助金の有効活用を前提としております。またそれぞれのプロジェクトを進めていく中で、常に活用できる国・県の補助メニューがないかという視点も持ちながら事業を展開をしております。一例で申しますと、今回補正予算で計上しております海業取り組み促進事業費補助金もプロジェクトを進めていくと同時に、活用可能な国のメニューを見つけ、当初予算で予定していた事業費に上乗せで事業を行う予定としております。ハード事業の場合も同様に、可能な限り補助事業として取り組むことができる事業内容とするとともに、補助裏についても過疎債をはじめ交付税措置の有利な地方債を活用し、実質的な負担を抑えることができるようにしたいと考えております。合わせて持続的かつ戦略的な取り組みとするため、今年度1年間かけまして長期的な視点に立った実施計画の策定を進めてまいります。民間資金の獲得については、公共施設等建設維持管理運営等を PFI など民間資金経営能力および技術的能力を活用して行う手法を検討しながら、エンゲージメントパートナー制度を土台に官民競争による実現を目指し、企業等との調整を進めております。こうした取り組みを通じて、地域へ継続的な関わりや投資を促し、地域に根ざした民間活動の定着にも つなげてまいりたいと考えております。またふるさと納税、企業版ふるさと納税も貴重な財源となります。個人版ふるさと納税についても、返礼品の充実など様々な面で伸びしろがあります。企業版ふるさと納税についても、各プロジェクトの推進により、企業等との競争事業に対して獲得することができると考えております。次に人材確保についてでございますが、職員のスキルアップの面では、本プロジェクトの推進における OJT として大学や企業等の外部の知見に触れる機会や、先進自治体との交流など越境学習機会の充実を図ることで、 職員力の向上に努めてまいります。また、地域活性化企業人をはじめ、国の専門人材派遣制度が充実しております。エンゲージメントパートナー企業はもとより、パートナー企業のネットワークを駆使しまして、事業推進に必要な専門スキルを持つ人材を確保し、事業の実現性を高めてまいります。次に、2点目のご質問でございます。まず、リスクとしましては、ハード整備が必要となるプロジェクトもあるということで、施設整備に伴う財政負担が挙げられます。こちらについては、先ほど述べました通り、戦略的な財政確保や後年度に財政リスクを残さない運用研究により対応をいたします。また、既存の公共施設の更新もございますので、公共施設総合管理計画及び財政状況との整合を図りながら、公共施設全体での調整を行うとともに、総合的に優先順位を決定をしまして、リスクを分散しながら戦略的な展開に努めてまいります。実行面のリスクとしましては、議員、ご指摘の通り、行政がメインプレイヤーにはなり得ないことです。あくまで経済活動、事業活動は民間の領域となりますので、行政としましては、朝鮮をサポートするインフラの充実、誘客促進、地域ブランディングや情報発信など、側面的な支援となります。その点では、行政が施設を作っても、プレイヤーがおらず、絵に描いた餅に終わって、施設が負の遺産となることが致命的なリスクとなります。この点については、そうならないように、市民の巻き込みをしっかりと行いながら、対話を重ね、主体的に挑戦していただける方々を募り、一緒に推進していくことが重要だと考えております。一方で、一定のリスクを取らなければ変化は生まれませんので、最大限のリスクを軽減できるように努めてまいります。次に、プロジェクト間のリスクマネジメントについてでございますが、各地域の特徴を生かしたプロジェクトの成果が循環することで、地域全体が活性化することになりますので、相乗効果の創出が重要な成功要因となります。この実現のためには、縦割り組織では困難ですので、分野横断的なプロジェクトを推進するために、一期新時代プロジェクトチームを設置をし、組織の肩書きとは別に部長級にプロジェクトマネージャー、課長級にプロジェクトリーダー、課長補佐、係長級にサブリーダーとして2枚目の肩書きを与え、民間企業でも進んでおりますマトリックス型組織と言われる一人の職員が複数のチームやプロジェクトに属する格子状の組織と言われておりますが、そういった働き方への変革に取り組んでまいります。部長級が各プロジェクトのマネージャーになるということで、必然的に各部局の連携を促し、人材やノウハウを共有する必要性が生じ、調整機能が働きます。また、定期的な進捗共有により、相互に支え合い、横断的な推進が可能となるとともに、各部局がそれぞれの視点や強みを生かして、リスクを補い合うことで、事業全体の安定性や柔軟性の向上につながります。担当一人、一部局で実現できる政策ではありませんので、市役所一丸となって推進していく体制づくりに努めております。以上でございます。
篠原市長、
私の方からは3点目のご質問にお答えさせていただきます。まずプロジェクト推進に伴います市職員の業務負担や精神的なプレッシャーへの対応についてでございます。将来の予測が困難な時代となり、地域課題は複雑多様化しており、前年踏襲の政策では解決が難しいものが増えております。そのような中で市役所としても縦割り組織 だけでは対応力に限界が生まれております。分野横断的な働き方に変化し、効率的かつ効果的に意思決定のスピードも上げて対応していかなければ、次から次に課題が生まれ解決につながらないため、プロジェクトのマネージメント、そして人材のマネージメントの両面で市役所の働き方を変えていかなければなりません。壱岐新時代プロジェクトは従来の枠組みにとらわれない挑戦的な取り組みであり、重要政策を市役所全体で共有することで各部局の組織目標をより明確に認識する機会になると考えております。またプロジェクトマネージャーやリーダーとしての役割を担う部長課長を中心に、壱岐新時代を市民の皆様と一緒に作るという共通認識のもと、職員一人一人が自らの仕事の目的や意義を再認識することで、モチベーションの向上ややりがいの醸成、さらには効果的なマネジメントの実現につながることを期待しております。またこのプロジェクトの取り組み自体が縦割りを乗り越えた柔軟な連携や自律的な組織運営を促すものであり、市役所における働き方を変えていく実践的なモデルケースとなることも目指しております。こうした状況において、現場で働く職員の業務負担や心理的なプレッシャーを軽視することは決してなく、重要な課題の一つと認識しております。具体的な支援策としては、庁内業務の DX を推進することで業務の効率化を図り、職員の負担軽減につなげてまいります。またプロジェクトごとにチーム制を導入し、特定の職員に業務が集中しないよう努めてまいります。さらに6月1日付で実施いたしました機構改革においても、課の統廃合等の見直しを行ったところであり、これは個々の職員に依存するのではなく、チームとして業務を効率よく遂行できる体制づくりを目的としたものでございます。加えて従来の業務のあり方についても、スクラップ&ビルドの視点から抜本的な見直しを進め、限られた人員の中でも持続可能な行政運営を可能とする取り組み、より効果的な働き方となるよう強化してまいります。次にプロジェクトに関する情報公開と市民理解についてでございます。壱岐新時代プロジェクトの成果を出していくためには、市民皆様との認識の共有と共感が不可欠です。そのため市民の皆様に対して、計画の内容、進捗状況、成果、課題、さらにはリスクといった情報を分かりやすく整理し、広報誌や SNS を通じて幅広い層の市民に届けることに努めてまいります。合わせまして、今後は4つの町でプロジェクトごとの対話会を開催するなど、市民の皆様と直接対話する機会を積極的に設けてまいります。本プロジェクトは行政だけが進めるものではなく、市民一人一人が主体的に関わっていただくべきものであり、その認識を共有するためにも、情報の見える化と対話の場作りを進めてまいります。次に市役所のサポーターとしての役割や支援の限界について、市民の理解を得るための伝え方、および市民からの意見収集や対話の仕組みについてでございます。本プロジェクトにおいて、市役所は全てを担う主役ではなく、挑戦する市民を支えるサポーターであることが重要と考えております。市民の皆様の創意工夫やチャレンジが町の原動力であり、行政はそれを後押しする存在であると考えます。この役割のあり方についても、誤解を生まないよう、市の立ち位置や支援のあり方について丁寧に説明してまいります。そのために、情報発信だけでなく、市民の声を直接お聞きする機会や仕組みの整備にも力を入れてまいります。すでにあるホームページからの問い合わせや希望の箱の設置、アンケート調査の実施などの公聴手段を活用した意見収集はもとより、市民対話会の開催も増やす予定です。また対話の方法も、4つの町を会場にお住まいの皆様や関係者と対話する方法、そして、町づくり協議会、各種業界団体、商工会、観光連盟、建設業協会、 医療福祉関係などになりますが、また市民グループなどとの対話などにより幅広に市民の皆様と対話する機会を作ることを検討しております。市民の皆様と共に考え行動し未来を切り開いていくために、今後とも対話と競争を基本姿勢とした行政運営に心がけてまいります。特に壱岐新時代プロジェクトにおいては、市民の皆様が主体となり自らの地域や暮らしについて関心を持っていただけるような仕組み設計を意識して進めており、単なる行政主導ではなく市民参加型のプロセスを重視しております。合わせまして本プロジェクトの趣旨や取り組みをご理解いただいた上で、議員の皆様にもぜひ積極的にご参加ご協力いただきたいと考えております。以上でございます。
山川議員。
はい、それではこれから、再質問していきたいと思います。まずですね、本プロジェクトの重要性と今後の円滑な推進体制の構築に向けた議会及び市民の皆様への情報共有と透明性について伺います。今、市長からもですね、議員にも積極的に関わってほしいということを言われましたけども、であるとすればですね、これだけ重要な事項をなぜ、この時期まで議会に共有されなかったのかということを非常に疑問を抱いております。新時代創造会議が開催されたのは3月26日だったかと思いますけども、その2週間前には壱岐市議会も閉会、3月14日に閉会をしているんですね。で、本来であればですね、その機会に、全員協議会でも開催してですね、プロジェクトの全貌と意図を議員に説明して議論を深めるべきではなかったかなと思っております。またこの6月議会の行政報告においても、この極めて重要なプロジェクトについて一切触れられることはありませんでした。市民の代表たる議会への情報共有がこのようでは、プロジェクトへの理解と協力体制の構築に支障を来すのではないかと懸念をしております。まずこの点、なぜ議会への報告がここまで遅れたのかについてお答えをいただきたいと思います。
篠原市長。
山川議員のご質問についてお答えさせていただきます。議員の皆様への全共闘でのご質問が、ご説明がなかったというところにでございます。このプロジェクトに関しましては、今から令和7年度から1年間かけて計画を作っていくというところでございます。で、この昨年度に関しましては、市役所の中で部長そして課長等でですね、計画といいますか構想を作って、そして今からオープンにして市民皆様と一緒に1年かけて実施をしていくと、そういった中で議員の皆様に関しましても、当然市民の代表でありますし、市民のお一人として一緒にですね、オープンな場でご説明していくということで、特段全共闘でのご説明をしてないという状況でございます。以上でございます。
山川議員。
はい、その、オープンにしてということですけども、その、市民への発表会っていうのがもうやってしまっててですね、そこでもういろいろなことを共有してしまっているので、ここで誤解を生んでしまうとですね、この後のプロジェクトの進捗にかなりの悪影響があると思ってますので、この辺はちょっと市の方でも対応を協議していただきたいと考えております。で、次にですね、また進めていきますけども、このプロジェクト推進の根幹を支える財源確保と人材確保について、その持続可能性と実効性に関する質問を続けてまいります。財源確保については、補助金を有効に活用していくという答弁がありました。確かにプロジェクトの継続的な運営には広範な資金ニーズがあり、補助金も一部必要と思いますけども、この補助金に関してもですね、全額国庫から出るわけでもなく、その都度何分の1かは壱岐市の持ち出しも発生することが多々あってですね、そういう細かい支出がどんどん増えていくとですね、財政的にも影響を与えると思っていますので、 その点も、しっかりと慎重に進めていただきたいと思っています。その中でですね、発表の中で、ちょっと CCC の成功事例の発表がありました。で、CCC が運営する、図書館の事例が示され、これはですね、若い人にとっては憧れの、スターバックスだったりとか、ツタヤ書店が、もうあの発表を見る限りですね、もうそういう準備ができているんではないかという、まさにこういう誤解を生んでしまっているないかと思うわけですけども、この、発表の事例でもあった宮城県多賀城市、多賀城市はですね、去年全国総合大会足部一分団の応援に、孫文教厚生常任委員会で行った時にですね、仙台市内はホテル代が高くてですね、多賀城市に、我々泊まったわけですけども、その時にですね、今になって思えば駅周辺がものすごく綺麗に整備されていたなと思っています。で、他にも事例があった、これは壱岐市と人口規模の近い、岡山県高梁市など、これらの成功事例はですね、合併特例債や駅周辺の再開発といった、鉄道がもう本当にこの点重要かなと思いますけども、駅周辺の再開発といった大規模な公共投資が背景にあるということで、このような財源の特殊性について市民への説明が十分でなければですね、過度な期待や誤解を生むのではないかと危惧をしております。またこの CCC がですね、指定管理している、それぞれの施設についてもですね、指定管理料がですね、やっぱり1億円前後毎年かかっているということで、この財源ももしそれを進めるということであればですね、これから、課題になってくると思います。で、これがですね、市民に対し、これらの外部事例がですね、壱岐市の文脈でどのように適用されるか、またその財源的な背景についても、より丁寧な説明が求められると考えています。この点、CCC の役割について、どの程度まで関わっていただけるのかと、関わっていただくつもりなのかということについてお伺いをします。
小川総務部次長。
ただいまの山川議員のご質問にお答えいたします。先般3月26日に、先進事例というようなことで、CCC 他のですね、関連する今回のプロジェクトに関連する企業の皆様に事例発表という形で、対話の場を設けさせていただきました。今現時点では先ほど申しました通り、今年度1年間かけましてですね、具体の実施計画を作っていく予定にしております。ですので、CCC を前提にですね、考えるという状況では今現在ありません。また今後、その実施計画を作っていく中でですね、一番、一期の文脈に合う、開発事業者であったり、その他の事例、そういったものをですね、今後収集していきたいというふうに考えております。以上でございます。
山川議員。
ぜひですね、誤解の生むことのないように、慎重に進めていただきたいと思います。次に人材確保についてお伺いします。これだけですね、複雑に絡み合った事業を成し遂げるには、極めて高度な能力を持つ人材が必要となります。各港プロジェクトにおいて、例えば医療福祉の文脈で商業を語れる人、観光の文脈で教育を語れる人といった分野横断的な知見と実践力を兼ね備えた専門人材が求められます。さらに、そうした人物が市長の掲げる壱岐新時代の思いに深く共感し、そしてさらに壱岐の風土に馴染み、そして強力なリーダーシップを発揮しなければ、先ほど小川次長が言われた絵に描いた餅になりかねません。しかしこのような人材は育てようと思って育つものではなく、その確保は非常に困難であると認識をしております。例えばフレイル予防の先駆者として、高知県に淀川町の小松さんの講演が今月22日に予定されていると思いますが、私自身もに淀川町を視察した際にですね、まさにもうこの人がいなければ、このシステムだけ真似しても同じようにはできないだろうというふうに感じたところです。壱岐市においてこのような稀有な専門性と熱意を兼ね備えた人材をどのように確保して 育成していくかというのが重要になってきます。繰り返しになるかもしれませんが、この、域の、風土に馴染む、そして市長の思いに共感する人材をどのように確保していくかについてお伺いをいたします。
小川総務部次長。
山川議員の追加のご質問にお答えいたします。先ほど答弁の中にもございましたが、国の人材派遣の事業ですね、こういったものが今現在充実をしております。その中でですね、いろんな分野に強い方というものがリスト化をされておりまして、そういった今回の域の開発プロジェクトに合うような人材をですね、まず選定していきたいということと、実は今現在でもですね、域維新に政策顧問になっていただいている方が3名ほどいらっしゃいます。そういった方はいろんな事業に大変精通してある方でありまして、今回の域新時代プロジェクトについてもですね、非常に関心を持っていただいておりまして、ご指導いただいているというふうな状況です。そういった研修の場をですね、今後域な未来研究所というですね、職員の研究する場もございますので、そういったところを通じてですね、そういった専門人材の方との交流とですね、あとはその場での職員の考え方、今回の市長が新市役所プロジェクトというようなもので立ち上げている内容をですね、一緒になって理解をして主体的で前向きな職員の人材の育成等にですね、つなげていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山川議員。
はい、これは域市に限ったことではないですけども、熱意のある人がですね、自治体の事業に参画して、そして参画したはいいんですけども、人数合わせのために呼ばれたような感じがしてですね、町づくりへの情熱そのものを失ってしまうということはですね、もうよくある話だと思いますので、人の心に火を灯し続ける、そういう仕組み作りをこれからも続けていただきたいと思っております。では次に、新市役所プロジェクトにおいて、市民の積極的なサポーターへの変革を目指す市職員の皆様への影響について、質問をしていきます。市職員の業務負担については、市長は YouTube の発表でも言われたように、人やお金など市役所が使える資源に限りがあると認識されている中で、現状の業務負担、特に域新時代プロジェクトの推進に伴う業務量増加や精神的なプレッシャーについて、より深い認識が必要と感じています。そしてこれまでも指摘したことだとは思いますけども、市役所がエンゲージメントパートナーなどの外部リソースに依存しすぎると、何でも外部に解決策を求めるようになり、市民や市職員自身が自ら考えて行動する力が育たないのではないかと危惧しておりました。そのような状況からですね、先ほどもあったマトリックス型の組織を作って、そして急に主体性を持ちなさいと求められることで、市職員に混乱が生じるのではないかと懸念をしております。市職員の皆さんが疲弊することなく、市民の積極的なサポーターとして生き生きと働けるように、負担軽減、働きがい向上、人材育成といった具体的な支援策をどのように計画、実施されているかが重要と考えます。市職員は主体的に行動しますという言葉を受け取った市民の皆様から、様々な相談が寄せられると思います。その際に職員は市民の希望、法令遵守、公平性の確保、上司の指示、そもそも自治体で解決できない課題など、あらゆる角度からの板挟みになり、疲弊する恐れがないのではないかと危惧をしています。このようなミスマッチを防ぐため、市民に対して市のサポーターとしての役割や支援の限界について、どのように誠実に繰り返し伝え、理解を得ていくかが求められています。これだけの懸念がある中でですね、それらを踏まえて、市長はそれでも主体的なサポーターとして、職員の意識変容を促していくのかということについてお伺いしたいと思います。
篠原市長。
山川議員のご質問にお答えさせていただきます。考え方として、なぜやるのか、どうやるのか、何をやるのかという、やっぱり分解して考えなければいけないというふうに思っておりますし、今までで行きますと、昨年やってたから今年もやるとかですね、そういったやり方では、人もお金も減っていく中で、限界が近いというふうに思っております。で、そういった中でですね、大きく考え方を変えなければいけない、なぜやるのかというところを仕事の中で考え続けるような職員の人が増えることでですね、主体的なサポーターになっていくというふうに思っております。で、業務の負担に関しましても、今先ほど言うように昨年までやってた、今までやってた事業に新規事業として新たにやるというよりも、このプロジェクトを契機に業務を上乗せするのではなくて、何が一番市民の皆様にとっていいことなのかという、スクラップ&ビルドと言いましたけども、取捨選択をするための一つとしても非常に重要だと思っておりますし、行政の在り方として、今公共私とかいう言葉もあるんですけども、民間個人が市ですね、今日は地域だったりの共同組織、そして公は行政の方になるんですけども、その全てが力が減っていくと、当然人が減っているので減っていくという話になるんですが、そういうことであれば、その、立て付けといいますか、その支え合う姿、市と、民間の皆さん、個人の皆さんと地域を支えるための行政という形でないと、この壱岐市だけではないんですけども、地域が残っていかないというふうに思っておりますし、これは今までと考え方が大きく変わるところになるんですけれども、それを難しいからやめるというのは未来に対しての責任が果たせないと思っておりますので、大きく変わることであるので、いろんなハレーションも出るかと思いますけれども、ここはぜひこの5年間第4次壱岐総合計画の中にも書いてますけども、未来の種をまく期間ということで積極的に進めていきながらも、もうこれをやるんだということをですね、何て言いますか、もうそのことをもう絶対やれというよりも、いろんな話をある中で、それを話を受けながら、自分のたちの中でも形を変えながらですね、なぜやるのかというところを追求していく市役所になっていきたいというふうに思っておりますし、それを山川議員もおっしゃるように一回言っただけではですね、なかなか浸透しないと思っております。で、他の首長さんのお話を聞いても、やはり大切なことは何度も言い続けるべきだということも私も思っておりますので、引き続き言い続ける、そして伝わるように腹落ちできるようなですね、言い方をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
山川議員、
ぜひ繰り返しコミュニケーションを取って、いただきたいと思っています。続きまして、プロジェクトの広報と、広報について、お伺いをいたします。壱岐新時代プロジェクトの広報について、YouTube 動画の再生回数、ゆうべ調べましたところ、5本あって合計で、1400回弱という現状、これ自分も2回3回ぐらいは見たと思いますんで、それで、延べっていうことで言うとですね、もっと、リーチが少ないんじゃないかなと思っています。これでですね、広報する役割を十分果たせたとお考えでしょうか。もし足りないとすれば、今後の周知についてどのように対応されるお考えか、具体的な計画があればお聞かせいただきたいと思います。プロジェクトのリスク情報や対策状況を含め、市民への透明性の高い情報公開と、市民からの意見収集や対応の仕組みは重要と考えております。よろしくお願いします。
小川総務部次長。
ただいまの山川議員のご質問にお答えいたします。今現時点の候補が十分かというようなご質問でございますが、決して十分とは思っておりません。今回、機構改革によりまして、 一緒に推進課という新しい部署ができました。そこにですね、広報広聴機能を総務より持ってきまして集約をさせていただいております。その中でまずは新市役所プロジェクトの中にもあるんですが、まあ、伝わりやすい広報の実施というようなことでですね、そこを念頭において今内部の方でもどうやったら市民の方に伝わるか、どういう方法が一番いいのかといったものを、ずっと議論しておるところでございます。取り急ぎ、今現時点では、まあ、広報のですね、構成を見直しております。で、広報誌ですね、広報誌についてはですね、今後、市民の方が知りたい情報とかですね、まあそういったものを、確実に取り上げていく方法をですね、検討しておりまして、また特集記事とかですね、人に、スポット当てたような記事の内容、まあそういったものを検討しておりまして、今進めておるところです。で、既存のですね、先ほど市長の答弁の中にもありましたけども、希望の箱であったり、まあ、通常のメールの問い合わせ等もございますが、そういったところも、今後見える化していこうというようなことも考えております。この壱岐新時代プロジェクトにつきましてはですね、今現時点ではどのような広報計画で、やっていくかというようなものを今現時点で、協議をしている状況でございますので、今後そういったものが、計画等ですね、が決まりましたら、まあ、ホームページなり、ケーブルテレビなり、あらゆる手段を使って、周知をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山川議員。
はい、ぜひ分かりやすい広報に努めていただけるようお願いいたします。で、最後にですね、まあ、市長の姿勢についてお伺いをいたします。まあ、これは事実がどうかは承知をしていませんけども、市長がですね、壱岐にあんまりおられないということはですね、耳にするんですね。で、自分もまあ、同い年だし背丈も似てるんでですね、よく市長に間違われます。はい。で、まあ、影武者としてですね、まあ、やっていいとは思ってませんが、まあ、エンゲージメントパートナーとのですね、関係構築などでですね、力注がれている点はですね、一定の理解を示しますが、しかし、こうした市民の間に広がるイメージの払拭というのはですね、これから重要になってくると思います。これらのことについて今後どう努力されていくのかということについては最後にお伺いしたいと思います。
篠原市長。
山川議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、私にもですね、なんか壱岐にいるのかみたいな話はいろんな方からまあ、お話あるんですけども、そうですね、まあ、細かな話ですけど、月2回ぐらいしか出張に行ってない気がするんで、まあ、何でもイメージというのがあるんだろうなと思いますけども、という、まあ、現状でありますし、やはり昨年、就任して1年目ということでですね、まあ、正直、まあ、来てくださいというような会には、まあ、全て行くというスタンスで、まあ、行かずに断るわけにもいかないと思ってですね、まあ、全て行けるものは行ってきたというところで、まあ、出張自体も多かったのかなと思うんですけども、まあ、2年目となってですね、まあ、これは欠席していいんじゃないかと、まあ、当該の会議になりますが、というところに関しては極力、まあ、この新時代も始まってますので、壱岐の方にいてで、まあ、その引っ張っていくといいますか、というところ、そして市役所の中での会議に時間をなるべく割いていきたいというふうに思っております。で、まあ、壱岐の中のですね、まあ、いろんな総会等も出席を行けるものは、まあ、全て行くようにしているんですけども、まあ、その中でも先ほど山川議員がおっしゃるようにですね、この意味についても挨拶の中で、地道に伝えていきたいというふうに思っております。以上でございます。
山川議員。
はい。まあ、安心をしました。まあ、これらの質問ですね、まあ、壱岐新時代プロジェクトが真に市民の皆様に寄り添い、持続可能な地域社会の実現に貢献するために極めて重要な、ことであると認識をしております。 今後のプロジェクト推進におけるさらなる透明性と実効性を期待し、私の質問を終わります。